優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さん、こんにちは。人権、心の小窓の時間です。この人権心の小窓は、三木市人権童話教育協議会がお送りしています。今年度も市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けします。
私たちはさまざまな課題に向き合ったとき、先人に学ぶことをしてきたように思います。ブラック差別解消の取り組みにおいて、日本で初めての人権宣言といえる水平社宣言が発せられて、今年でちょうど100年目になります。今一度、その願いや背景に学び、新たな取り組みを構築する必要があるのではないでしょうか。本日は、ブラック解放同盟三木市支部連絡協議会事務局長の西本公人さんから水平社についてお話をしていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、水平社について教えてください。
はい。1871年明治4年に差別されてきた人々の身分を廃止し、これからは身分、職業をともに平民と同じくするという先民廃止令、いわゆる解放令が出されました。しかし、それから50年以上が経過しても、差別することが当たり前の社会で、被差別部落の人々への厳しい差別はなくなっていませんでした。そんな社会に対して強い怒りを感じ、被差別部落に対する差別の解消を求めて、20歳代を中心にした青年たちが立ち上がり、創立したのが水平社です。創立大会が1922年大正11年3月3日に京都の岡崎公会堂で開催されました。三木市からも3名の若者が参加されており、13歳の若さで参加された方の聞き取りが俗三木氏の部落史に学ぶという資料に掲載されています。ぜひお読みいただければと思います。創立大会には現在の研究では約700人の被差別部落の人々が全国から参加されたとされています。一般には水平社宣言と言われていますが、創立大会での宣言には被差別部落民の団結を掲げ、人間を尊重することによって自ら解放をなす集団運動は必然だと謳われており、心から人生の熱と光を玩具来賛するとあります。そして有名な人の世に熱あれ人間に光あれで結ばれています。日本で初めての人権宣言であり、世界人権宣言が出された1948年に先駆けた世界でも最初の被差別の立場の人々による人権宣言であると言われています。差別され厳しい立場であるからこそ、全ての人々の人権が保障され共に生きる社会の実現を訴えた素晴らしい宣言だと思います。
水平社運動が今につながっていると思うのですが。
はい。戦争に突き進む国情下にあって、水平社は消滅せざるを得ませんでしたが、現在のブラック解放同盟が水平社の崇高な理念を継承し、ブラック差別の解消に向け運動を行ってきました。運動の成果はやはり1965年昭和40年に出された同和対策審議会答申において、ブラック差別の存在を認め、差別の解消に向けた国の取り組みを明らかにしたことだと思います。その結果、同和対策事業特別措置法が名称を変え 33年間施行されました。地域改善事業が中心に行われ、被差別部落の生活環境の改善がなされたことは一定度評価するところです。また部落差別解消のため、同和教育が学校教育や社会教育において推し進められ、差別意識の解消に向けた取り組みがなされたことです。三木市においては1976年昭和51年に差別を許さない市民宣言が制定され、2001年平成13年に県下に先駆けて人権尊重のまちづくり条例が多くの方々のご苦労によって施行されたことだと思います。条例の全文には、真に一人一人の人権が尊重される明るく住みよい社会を作るためには、私たち一人一人が人権に関する問題を共に考え理解し、その解決のために協力し合うことが何よりも重要であり、そのことが人権という普遍的文化のさらなる進展につながるものであると思慮すると謳われています。まさに水平社の人間を尊敬することによってが引き継がれていると思います。そして部落差別の解消の取り組みが、いろいろな立場で差別を受け苦しむ人々と連携し、差別解消への取り組みが行われ、その結果国において2016年に部落差別解消推進法ほか2法の人権三法の施行につながったと思います。
今日的な部落差別の現状と課題をお伺いします。
非常に有識事態は、 SNS において差別書き込みや差別動画が氾濫している現状が挙げられます。新聞でも取り上げられましたが、全国部落調査復刻版出版事件裁判の判決が、5年もの歳月をかけて昨年9月27日東京地裁で出されました。原告の訴えの一部を認め、復刻版の出版禁止、ウェブ上へのあらゆる掲載を禁止し、プライバシー侵害で損害賠償を命じました。しかし原告の主張する差別されない権利の侵害は認められませんでした。やはり差別は許されないとする包括的な差別を禁止する法律や、人権侵害を救済する法律などの制定が必要だと思います。なお原告は東京地裁の判決を不服として東京高裁に控訴し、控訴審第1回口頭弁論が8月3日に行われる予定です。
最後に市民の皆様に伝えたいことをお聞かせください。
人権尊重のまちづくり条例が施行され20年が過ぎ、部落差別解消推進法が施行され6年を迎えようとしています。水平社の崇高な理念を引き継ぎ、先達の苦労に報いるためにも、真に一人一人の人権を大切にする取り組みが必要です。人権尊重のまちづくりを後世に引き継ぐためにも、同和教育、人権教育の充実を図り、共に考え協力し、人権尊重のまち、より良い三木市を作っていきましょう。
部落差別解消を求める水平社創立から100年を過ぎた今、その力は大きな力となり全国に広がり、日本の社会問題として認識されるようになりました。差別のない人間の尊厳を大切にされる社会が実現されることを願っています。本日は西本公人さんから多くのことを学びました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館まで、電話 82-8388 かファックス 82-8658 でお寄せください。三木市人権同和教育協議会がお送りしました。それでは また来週お目にかかりましょう。